聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第16編1節から11節、旧約聖書の830ページです。詩編第16編1節から。ミクタム・ダビデの詩。神よ、私を守ってください。私はあなたのもとに逃れました。私は主に言います。あなたこそ我が主、あなたのほかに幸いはありませんと。この地の聖なる者らに、私の喜ぶ力ある者すべてに言う。他の神を追う者は苦しみを増すがよい。私は血を注ぐ彼らの供え物を捧げず、その名も口にしないと。主は我が浮くべき分、我が杯、あなたこそ私のくじを決める方。はかり縄は麗しい地に落ち、私は輝かしい相続地を受けました。諭してくださる主をたたえよう。よごと腹渡が私を戒める。私は絶えず目の前に主を置く。主が右におられ、私は揺らぐことがない。それゆえ、私の心は喜び、心の底から喜び踊り、この身もまた安らかに住まう。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたに忠実な者に滅びの穴を見せず、命の道を私に示されます。見舞いには満ちあふれる喜びが、右の手には麗しさが永遠にありますように。新約聖書使徒言行録第1章3節から11節、新約聖書の209ページです。使徒言行録第1章3節から。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠をもって使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして食事を共にしているとき、彼らにこう命じられた。エルサレムを離れず、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊によって洗礼を受けるからである。さて、人たちは集まっていたとき、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。ただ、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ている前で天に上げられ、雲に覆われて見えなくなった。イエスが登って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い衣を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、この一週間私たちは主イエスが私たちのために苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださったことを覚えつつ、受難週を歩んできました。そして今日、主イエスキリストのご復活を喜び祝うイースターの礼拝にあなたが招いてくださり、共に集うことができましたことを心から感謝いたします。また本日は4月第1の主の日、2026年度最初の主の日でもあります。主イエスの復活を喜び祝うことによって、この新しい年度を歩み出すことができることを感謝いたします。このイースター礼拝、 午後に行われる墓前礼拝に、復活して生きておられる主イエスが聖霊によって共にいてくださり、集う者一人一人を新たに生かしてください。今日のこの礼拝で、一人の若い兄弟が洗礼を受け、主イエスの救いに預かり、教会に連なる者となろうとしています。あなたの導きを心から感謝いたします。中国から留学のために来日し、この4月から日本の大学で学んでいこうとしている兄弟です。信仰においても生活においても、あなたの守りと導き等を豊かに与えてください。ご家族のお一人お一人にも祝福がありますように。そして兄弟を迎え、私たちが新たな交わりを築き、主にある兄弟姉妹の交わりが国境を越えて全世界に広がっていることを覚えていくことができますように。この礼拝で聖餐に預かることができることも感謝いたします。この群れが、この新しい年度も、聖餐によって主イエス・キリストと一つとされつつ歩んでいくことができますように。またこの礼拝には、この一年の間に身元に召された方々のご遺族をもお招きしています。その方々が今、あなたのもとで平安を与えられて、あなたが約束してくださっている復活と永遠の命を待ち望んでおられることを信じ感謝いたします。この方々の残した信仰の遺産を私たちがしっかりと受け継いでいくことができますように、ご家族のお一人お一人にあなたの慰めと導きとを与えてください。このイースターを病気の苦しみの中で迎えている方々、年を重ねて弱りや衰えを感じつつ迎えている方々がいます。願いながらも、この礼拝を共に守ることができない方々の傍らにあなたがいてくださり、癒しと慰めとを与えてください。さまざまな苦しみや悲しみ、困難に直面している者に慰めと支えを与えてください。弱い罪人である私たちは、お互いの罪のゆえにしばしば人間関係の破れに陥り、傷つけ合ってしまいます。そのような苦しみの中にいる者たちをあなたが憐れみ、お互いを兄弟として再び得ていくことができるように導いていってください。また今、あなたとの出会いを求めて、信仰を求めて、礼拝に集っている弓道中の方々に、豊かな恵みを導きを与えてください。洗礼、信仰告白、あるいは天入会を志して、準備をしている方々があることを感謝します。その歩みを備え、支え、導いてください。そして今日この礼拝に初めて来られた方々がおられましたらば、そのお一人お一人があなたを礼拝して御言葉を聞きつつ歩むことの幸いを少しでも感じ取ることができますように導いてください。教会学校も本日から新しい年度を歩み出しました。集っている子どもたちと保護者の方々とあなたが導いてくださり、進学進級をした子どもたちを守り支えてください。教師として奉仕をしている者たちを力づけ、また新たに教師となった者たちをあなたが豊かに用いていってください。この4月に新たにキリスト教学校に入学をした人たちをあなたが導き、良い学校生活を与えてくださり、そしてあなたとの出会いがそこで与えられていきますよう導いてください。先週、東京神学大学の入学式が行われ、遊佐修介さんが学部3年に編入学をしました。遊佐さんを含め19名の学部の新たな入学者が与えられたことを感謝いたします。新学生たちの学びと教会での奉仕を力づけ導いてください。伝道者として使わせれる日に備えて良い準備をしていくことができますように、そのために私たちがみんなで祈り支えていくことができますように。新しい年度に入って生活の上でいろいろな変化を体験している人たちがいます。この地を離れて新たな地での生活を始めている者もいます。あなたが共にいて新しい生活を守り導いていってください。またこの地に移ってきて新たな生活を始める方々もおられることと思います。どうぞその方々があなたを礼拝し、あなたの御言葉によって養われつつ 新しい生活を築いていくことができますように、そして教会において信仰の仲間たちとの交わりを与えられていくことができますように、共にイースターを喜び祝っている諸教会のことを覚えます。神奈川連合長老会に連なる海老名教会はこの4月から中島よし子牧師を迎えました。海老名教会の新たな出発を祝福してください。牧師がいない中で歩んでいる横浜中田教会、そして4月から新たに無牧師となった大磯教会の礼拝を守り支えてください。また私たちは今能登半島地震の被災地の教会のことを特に覚えています。それぞれの教会の礼拝において御言葉が力強く語られ、苦しみの中にある人々の間であなたの救いの御業がなされていきますように。ロシアとウクライナとの戦争がなお激しく続いています。それに加えてこの1ヶ月、アメリカとイスラエルのイランへの攻撃によって中東全体に戦火が広がっています。これによって原油の供給が滞り、世界中の経済が混乱し、物価が上がり、人々の生活が脅かされています。憎しみが憎しみを生み、報復が報復を生んでいるこの愚かで無益な戦いを一日も早くやめて平和を築いていくことができますように、各国の政治の責任を負っている者たちに誠の知恵と勇気とを与えてください。人間の罪とそれによる悲惨な出来事に満ちているこの世界を、あなたはなお憐れんでくださり、御子イエス・キリストを遣わしてくださいました。そして主イエスの十字架の苦しみと死によって私たちの罪を許し、復活によって新しい命、永遠の命の約束を与えてくださいました。あなたのこの救いの恵みに預かっている私たちが、感謝してその恵みに応え、あなたに従ってあなたの救いを述べ伝えていくことができますように、そして苦しみの中にいる人々のために取りなし祈っていくことができますように導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌327番、差し支えない方はお立ちください。 どうぞお座りください。本日はイースター、主イエスキリストの復活を記念し喜び祝う日です。そして本日は4月の第一主日、新年度最初の主の日でもあります。主イエスキリストの復活を喜び祝うことによって2026年度を歩み始めることができるのは幸いなことです。そして主日礼拝においては本日から聖書教会共同訳を用いていきます。新しい翻訳で聖書を読むことによって御言葉の新たな光に照らされて2026年度を歩んでいきたいと願っています。本日私たちは、そして世界中のキリスト教会が、十字架につけられて死んだ主イエスキリストが3日目のこの日曜日の朝に復活なさったことを記念し喜び祝っています。主イエスキリストの復活こそ私たちの救いの土台であり信仰の中心です。私たちがこのことを信じているのは、復活した主イエスに出会った人たちの証言によってです。人たちは復活して生きておられる主イエスと出会った、いや主イエスが彼らに現れてご自分が生きておられることを示してくださったんです。このことを語っている箇所の一つが、先ほど朗読された使徒言行録第1章の3節です。そこにはこうあります。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠をもって使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。使徒たちはこの体験を人々に語り伝えていったのです。ここからわかるように、彼らが復活を信じたのは、主イエスの遺体が次第に生気を取り戻して、むくむくと起き上がった、そのことを見たからではありません。苦難を受け、十字架につけられて殺され、その遺体は確かに墓に葬られた主イエスが、彼らに現れて、ご自分が生きていることをお示しになったのです。つまり彼らは生きておられる主イエスと出会ったのです。そのことを体験した彼らにとっては、復活などあり得るのか、なぜそんなことを信じることができるのか、というようなことはもう問題ではありませんでした。彼らは主イエスの復活を信じたというよりも体験したのです。で、復活した主イエスは人たちに現れて、ご自分が生きておられることを数多くの証拠を持ってお示しになりました。目に見える姿で彼らの前に現れて、十字架に釘付けられた手と足の傷跡をお見せになったのです。使徒言行録の前編であるルカによる福音書の24章には、復活した主イエスが使徒たちの前で焼いた魚をむしゃむしゃと食べてみせたとも語られています。で、本日のところの4節にも主イエスが彼らと食事を共にされたことが語られています。食べるというのは肉体の営みの代表です。主イエスはそのことによってご自分が肉体を持って復活したことをお示しになったのです。しかしただ食べていただけではありません。3節に、主イエスは彼らに神の国について話されたとあります。復活した主イエスは人たちに神の国についてお語りになったのです。神の国とは神のご支配という意味です。主イエスが復活して生きておられることは、神の国、神のご支配の実現の印なんです。なぜなら復活は、十字架の死において主イエスを捕らえ支配した死の力に、神が勝利して、 主イエスを死の支配から解放し、新しい命、永遠の命を与えてくださったという出来事だからです。つまりそこでは、死の力と神の力と、どちらが主イエスを支配するのか、そういう戦いがなされ、その戦いに神が勝利して、死の力が打ち破られ、命を与えてくださる神のご支配が、つまり神の国が確立したのです。主イエスは使徒たちに、この神の国、神のご支配のことを話された。見なさい、私はこの世に生きている。父である神が死の力に勝利して、私に新しい命を与えてくださったので、私は死の支配から解放されて、今や神のご支配のもとで生きている。この世界を支配しているのはもはや死ではない、神のご支配が、神の国が私の復活とともに始まったのだ。だからあなた方ももはや死の支配下にいるのではない、神のご支配のもとで神の国を生き始めているのだ。で、主イエスは今私たちにもこのように語りかけてくださっています。私たちが主イエスの復活を喜び祝うのはこのことのゆえです。イエスという人がおよそ2000年前に一旦は死んだけれども生き返ったということだけならば、それは別に私たちが喜び祝うようなことではありません。それはすごいですねということではあっても、私たちには何の関係もないことです。しかしこのことによって、神が死の力に勝利してくださったのであれば、命を与えてくださる神のご支配、神の国が主イエスの復活によって始まったのであれば、それは私たちの人生に決定的な転換をもたらし、私たちを新しく生かす恵みの出来事なのです。で、私たちはこの礼拝において、昨年のイースター以降に天に召された教会員および教会で葬儀が行われた方々のことを覚えています。また本日の午後には、教会の2つの墓地において墓前礼拝が行われて、そこに埋葬されている多くの方々のことを覚えるとともに、何人かの方々を新たに埋葬します。これらの方々お一人お一人に、それぞれの人生がありました。長寿を与えられた人もいれば、若くして召された方もいます。この世での働き、そこで挙げた成果、社会において果たした役割も様々であって、あるいは家族との関係もいろいろでした。そして信仰の生活においても、長く信仰者として生きた人もいれば、洗礼を受けて数日で亡くなった方もいます。それぞれの歩んだ人生はそのように一人一人みんな違っています。しかし全ての人に共通していることが一つある。それはこの人たちは死んだということです。社会において素晴らしい業績を上げた人もそうではない人も、長く信仰に生き、さまざまな奉仕を担ってきた人も、そうではない人も、そういうことと関係なく、これらすべての人々は、死んで葬られ、今や死の支配下にいるのです。私たちは家族の、あるいは親しい人の死を嘆き悲しみます。しかし、どんなに嘆き悲しんでも、死の支配からこの人たちを取り戻すことはできません。私たちは嘆き悲しみつつ、死が支配しているその現実を受け入れ、それに慣れていくしかないと思っている。そしていつか自分も死の支配下に置かれたときに、先に亡くなった人たちと再会できると思って自分を慰めているのではないでしょうか。主イエスの復活はそのような私たちに決定的な転換をもたらします。主イエスは十字架にかかって死んで葬られた。つまり主イエスも 死の支配下に置かれたのです。しかし3日目の日曜日の朝、主イエスは復活しました。主イエスの父である神が主イエスを支配していた死の力に勝利して、主イエスに新しい命を、もはや死に支配されることのない永遠の命を与えてくださったのです。死の力の支配はこれによって終わり、神のご支配が、神の国が始まったのです。洗礼を受け、主イエスと結び合わされている私たちは今やこの神のご支配のもとにいるのです。主イエスの復活によって私たちを最終的に支配するのは死の力ではなくて、命を与えてくださる神なのだということが示されたのです。洗礼によって主イエスと結び合わされた私たちは、死が支配している現実を悲しみつつ諦めて受け入れるしかない人生から、死を滅ぼして私たちを新たに生かし、もはや死に支配されることのない永遠の命を与えてくださる神のご支配のもとで生きる人生への転換を与えられているのです。イースターはそのことの記念日であり、私たちはこの日にそのことを喜び祝っているのです。でも目に見えるこの世の人生は何も変わっていないではないかと私たちは思います。神のご支配、神の国が始まり、そのご支配の下で生きる新しい人生が始まったというが、死んだ人たちはやはり死に支配されたままだし、私たちもいつか死んで葬られていくという現実には変わりがない。死は相変わらずこの世、そして私たちの人生を支配しているではないか、そう思うのです。つまり主イエスの復活によって示された死の力に対する神の勝利、神のご支配、神の国は目に見えるものとはなっていない。目に見えるこの世の現実においては死の力がなお支配しており、私たちはそれに対して無力なんです。でそのことが本日のこの箇所においても見つめられ語られています。主イエスが人たちの前に目に見える姿で現れ、ご自分が生きていることを数多くの証拠をもって示したのは40日の間でした。復活から40日間、人たちは生きておられる主イエスを自分の目で見て、また一緒に食事をすることもできたんです。この40日間は特別に恵みに満ちた日々であったといえます。しかしその日々は40日で終わりました。9節にはその40日の終わりに主イエスが天に昇ったことが語られています。こう話し終わると、イエスは彼らが見ている前で天に上げられ、雲に覆われて見えなくなった。目の前に見えていた主イエスが天に昇上げられて、で雲に覆われて見えなくなった、それが復活から40日後のいわゆる昇天の出来事でした。でそれ以来主イエスは天におられる。私たちが告白している使徒信条に語られているように、全能の父なる神の右に座しておられます。しかしその主イエスを、地上を生きている私たちは見ることができません。復活して生きておられる主イエスのお姿を見ることができたのはあの40日間だけで、その後は人たちも、そして私たちも主イエスをこの目で見ることはできないんです。目には見えないけれども、主イエスの復活によって神が死に勝利してくださって、神の国、神のご支配がすでに始まっている、そのことを信じて生きる、それが私たちの信仰なのです。で、その私たちに神は約束を与えてくださいました。そのことが10節、11節に語られています。イエスが昇っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、 白い衣を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。雲に覆われて見えなくなった主イエスを見ようと必死に天を見上げていた人たちに、天使が、天に上げられたイエスはまたおいでになると告げたのです。天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでということは、目に見える姿でということです。天に昇ってそのお姿をこの目で見ることができなくなった主イエスが、いつかもう一度来てくださって、復活して永遠の命を生きておられるそのお姿を再び見せてくださるのです。この主イエスが天からもう一度来られる、それはこの世の終わりの時です。その時、主イエスの復活によって打ち立てられた神のご支配、神の国が誰の目にもはっきりと分かるように示され完成するのです。神は主イエスの昇天においてそのことを約束してくださいました。この神の約束に支えられて、主イエスがもう一度来てくださり、神のご支配、神の国が目に見える仕方で完成することを待ち望みながら歩むことが私たちの信仰なのです。で、この主イエスの昇天の前、まだ主イエスの姿を目の前に見ることができていたときに、人たちは六節にあるように、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねました。主イエスが復活なさったことによって、神の国、神のご支配がいよいよ始まった。神の民であるイスラエルの国が主イエスのもとでいよいよ立て直されるのだと彼らは思ったんです。彼らのこの思いをもう少し一般化して言うならば、主イエスが復活して神のご支配が始まったからには、主イエスのもとでこの地上に神の国が築かれていくに違いないということでしょう。彼らは神のご支配、神の国はイスラエルのために国を立て直すという仕方で築かれていくに違いないという理想を抱いて、でその実現のために自分たちも働きたい、そういう使命感を持って主イエスにこのように尋ねたのです。しかし主イエスは7節でこうおっしゃいました。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。主イエスは地上に神の国が築かれていく、そのことを否定してはおられません。しかしそれがいつどのようになされていくかは、それは父である神の御心によるのであって、あなた方が思っているようにイスラエルの国が立て直されることによって実現するのではないとおっしゃったのです。神の国は私たちが思い描く理想の世界とは違います。人間が使命感を持って働くことによって築かれていくのでもありません。神の御心、ご計画によってのみそれは築かれていくのです。私たちは自分の理想の実現のために使命感を持って努力をすることによってではなくて、この神の御心、神のご計画の中で用いられることによってこそ、神の国の実現に参加することができるのです。で、そのことが8節に語られています。ただ、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となる。神のご支配が地上に確立し、神の国が築かれていくのは、あなた方が理想に燃えて使命感を持って活動していくことによってではない。あなた方の上に聖霊が下ることによってこそ、それはなされていく。聖霊が下ることによって、あなた方は私の証人となって、地の果てまで、つまり全世界の人々に 私つまり主イエスキリストのことを述べ伝えていく、そのことによってこそ神の国、神のご支配は地上に確立していく、それが父である神の御心でありご計画なのだと主イエスはおっしゃったんです。でこのことは4節5節で主イエスがおっしゃったこととつながっています。主イエスは人たちにエルサレムを離れず私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい、ヨハネは水で洗礼を授けた、あなた方は間もなく聖霊によって洗礼を受けるからであるとおっしゃいました。聖霊が彼らに下る、そのことが聖霊によって洗礼を受けるというふうに言い表されていますが、そのことを待ちなさいと主イエスはお命じになったんです。エルサレムから離れず待ちなさいと言われているのは、人たちの中に今すぐにでもエルサレムから出かけていって自分たちの使命感によって神の国を築くために活動していこうというような思いがあったからだと言えるでしょう。主イエスは神の国はあなた方の使命感による働きによって築かれるのではなくて、聖霊が下ってあなた方が私の証人となり私のことを述べ伝えていく、その伝道によってこそ築かれていくのだとおっしゃったのです。そしてこの主イエスのお言葉通り、主イエスの復活から40日目のあの昇天を経て50日目のペンテコステの日に聖霊が彼らに下り、彼らは力を受け主イエスによって神が成し遂げてくださった救いを述べ伝え始めました。そして人々が洗礼を受け教会が誕生しました。神の国、神のご支配は聖霊によって誕生した教会とその伝道によってこの地上に築かれていったのです。主イエスをこの目で見ることはできないけれども、主イエスの復活によって神が死に勝利してくださり神の国、神のご支配がすでに始まっている、そのことを信じて生きることが私たちの信仰です。で、この信仰に生きるとはどういうことで、またそれはどのようにして可能なのか、そのことがここに示されていると言えると思います。復活して天に昇られた主イエスを地上を生きている私たちはこの目で見ることができません。天におられる主イエスと地上を生きている私たちの間には大きな隔たりがあるのです。しかし神は私たちがその隔たりを乗り越えて主イエスを信じ主イエスと共に生きることができるようになるために聖霊を与えてくださったのです。聖霊によって私たちは力を受けます。主イエスのお姿をこの目で見ることができなくても主イエスの復活によって神のご支配、神の国が実現していることを信じて生きるものとされるのです。で、この聖霊によって教会が築かれていきます。教会は聖霊の導きによって洗礼を受け復活して生きておられる主イエスと結び合わされた者たちの群れ。聖霊を受けて教会に連なることによってこそ私たちは目に見えない主イエスを信じて、で自分がもはや死の支配下にいるのではなくて命を与えてくださる神のご支配のもとにあり神の国の一員とされていることを信じて生きることができるのです。今日のこの礼拝において一人の兄弟が聖霊の導きによって洗礼を受けて教会に連なるものとされます。洗礼を受けて教会に連なったものは聖餐に預かりつつ歩みます。聖餐において私たちは主イエスの十字架の死による救いの恵みに預かるだけでなく、神が死の力に勝利して復活させてくださり今は天において生きておられる主イエスと一つにされるのです。復活して生きておられる主イエスのお姿を私たちは今はこの目で見ることができませんが、 聖餐に預かることによって、今は天におられる主イエスと一つにされるのです。そしてその主イエスがこの世の終わりに天からもう一度来てくださって、神の国を完成してくださること、その時私たちも死の支配から解放されて復活し、新しい命、もはや死に支配されることのない永遠の命を生きるものとされることを待ち望みつつ生きるものとされるのです。洗礼と聖餐によって主イエスキリストと一つにされ、教会に連なって生きることによってこそ、私たちは死に勝利して主イエスを復活させてくださった神のご支配を信じて生きることができます。先に天に召され、今は死の支配下に置かれている方々も、またいずれ死に支配されていく私たちも、主イエスがもう一度来てくださる世の終わりに死の支配から解放されて復活し、永遠の命に共に預かる、そのことにおいて再会することができるのです。教会に連なっている私たちは死の支配を諦めて受け入れるのではなくて、神のご支配の完成を希望を持って待ち望むものとされているのです。お祈りをします。主イエスキリストの父なる神、イースターの礼拝に招いてくださり、主イエスが復活して人たちに現れ、ご自分が生きておられることを示し、そして神の国について語ってくださった、その聖書の御言葉を共に味わうことができましたことを感謝いたします。主イエスの復活によってあなたは主の力に勝利してくださって、あなたのご支配、神の国を確立してくださいました。そのあなたのご支配、神の国は今私たちのこの目で見ることはできません。私たちのこの目で見える現実においてはなお主の力が支配をしており、すでに死んだ方々をその主の支配から取り戻すことはできないし、私たち自身もいつかこの死の支配下に置かれていく、そのことを変えることはできません。しかしすでにあなたが主イエスの復活において死に勝利し、主イエスに新しい命、永遠の命を与えてくださっている、そのことによってその主イエスがもう一度来てくださる世の終わりに、このあなたのご支配が、勝利がはっきりと明らかになり、そして私たちもそこで復活を与えられ、永遠の命を与えられて、あなたと共に歩むものとされ、また先に天に召された方々とのもうあなたのもとで再会をすることができる、その約束が与えられていることを心から感謝をいたします。どうぞ主イエスの復活を見つめつつ、このあなたの約束をしっかりと心に抱いて歩んでいくことができますように、その希望のうちに歩んでいくことができますように、私たち一人一人を導いてください。特に親しい者、家族を失った悲しみの中にある方々に、どうぞあなたがこの主イエスの復活によって与えられているあなたの約束、死に対する勝利の約束をあなたがはっきりと示し、そこに希望を置いて歩んでいくことができますように導いていってください。本日は午後にそれぞれの墓地で墓前礼拝も行われます。すでに天に召され墓に埋葬されている方々もこの主イエスの復活の約束に預かっており、それを待ち望みつつあなたのもとで平安を与えられていることを私たちは信じます。どうぞあなたのこのご支配が最終的に現れる、それが完成する、そのことを待ち望んでいく群れとして私たちが歩んでいくことができますように、今日から始まる2026年度の教会の営みのすべてもあなたがこの恵みのもとに置いてくださって、そのあなたの救いの恵みを力強く証しを忍び伝えていくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。